作劇ネトラジ。皆さんごきげんよう。今回の作劇ネトラジの司会進行を務めます塾生の船木谷江です。作劇ネトラジとはクリエイターの養成塾である作劇塾が創作の観点からさまざまな話題を取り上げた30分間をお送りするものです。それでは今回参加してくださる塾生の皆さんお願いします。
SF 担当遠野です。
はい、ホラー担当海田でございます。
ファンタジー描いてます坂田流です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあいつもの雑談なんですが、パリが今危ないことになってますね。
大変なことになってますね、暴動でね。
燃料が上がったって理由だったっけ。
まあ、燃料税というのがあって、うん、まあ、その最近エコだとかね、はいはい、環境問題とかね、二酸化炭素どうのこうのの話でそういう燃料代上げよう税金取ろうっていう風になって、それで燃料税が上がるというのに反対するデモが暴動に発展してるらしいんですよ。
そんな流るんやな、燃料税ってやつら。
はい、そういう時に行かんと、ヨーロッパに。
そうそう。
嫌だよ。だって、フランス革命のような光景があったらどうする？
いや、ほんまにフランス革命以来最大の暴動ちゃうかっていうふうに言われてんのよ、あれ。
おう、今、飛行機代いくらや？
で、凱旋門のその辺りからちょっと空撮してる写真っていうのがあって、うんうん、その要は車がひっくり返されて火つけられたりとかして燃えて黒い煙が上がってる写真がネットで今見れるのよ。で、それと比較して、あのコールオブデューティーモダンウォーフェアっていうあの戦争ゲームがあるんだけれど、それで戦場になったあのパリの風景とか画像っていうのが並べておいたんねんけどそう、比較画像みたいなのがあんねんけれど、もうほんまその通りやねん。もう戦場並みになってるらしいよ、あそこ。
すごいな、フランス人血の気多いな。
まあでも元々フランス国家自体がね、結構あの血生臭い歌詞もあるところですから、
まあ、はい、血生臭い話になりましたが、先生いかがお過ごしでしょうか。
はい、中山一郎です。いかがお過ごし別に戦争してるわけでなし、暴動にも参加しない、
まあ、日本ですからね、
平和なもんでございます。
地球の裏側のことです、
平和なもんでございます、
はい、
でもあれ、フランスは今、ね、マクロン大統領ですから、はい、支持率が落ちて失業率もっていった、いろんな不満が、まあ、おそらく溜まってドーンと爆発してるのかなと、うん、しかも今日産の問題ね、
あ、
うん、ありますんでね、うん、安倍さんも知らん顔してるけど、はい、ね、面白いですな、
はい、そんなこんなでいろいろあるパリのようですが、まあ、作劇塾にもなんかありましたね。
ありましたね、
ありましたね、もう、
はい、何かあったというのは、まあ、ツイッターや、塾生のブログで把握されている方もいらっしゃると思いますが、殿さん先日、
はい、
はい、
あの北野誠さんが絶対に泊まりたくない、はい、という、会議が起きるというホテルにですね、名古屋のホテルなんですけれどもに、3泊4日で泊まってまいりました、
はい、
11月の末から12月の頭にかけて行ってまいりました、
はい、はい、そして私がまた便乗作戦として遠野さんに、まあ、20〜30分の電話をかけて、会議が電話越しに取れたらいいなということで、
はい、
はい、まあお互い捨て身の
捨て身のというか
電話をしたのですが、はい、はい、まあその便乗作戦でなんですけれども、まあ、第642回、第643回の作劇ネドラジで、まあ、2回に分けて作戦会議をし、はい、あのずっと受話器で喋り続けるんじゃなくて会話をしろというのと、
はい、そうですね、
はい、男女の会話をしろというご指摘を受けまして、あと痴話喧嘩をしろと、
はいはい
はい、ご指摘を受けましてやったんですけどね、うん、あの事前にちょっと中山先生にあれこれは違うかなというものを、あれこれは声かなというのを聞いていただいたんですが、小さすぎる、また言葉ではないと いいご指摘を受けまして、
しかもしかし言葉になっても謎の音やったらそれは怪異ではなかろうかと。
いやその、まあ、船木さんが聞いた限り で、はい、この時に、録音した回の何分目ぐらいにこういう音が聞こえるっていう資料を事前にもらってたんですよ、うん、で僕もその時の会話というのをRCレコーダーとそれからビデオを持ち込んでましたので、あの映像の方とで両方このぐらいの分数だなっていうところを確認したんですけど、特にそういう音は入ってない、不審なものはなかったりだとか、まあ、あとこれはひょっとしてこの瞬間に椅子に座っててこう動いてるから椅子のきしむ音が入ったんかなとかいう程度で、
あの僕サウンドエンジンっていうね、あの音の回、はい、あ音の音をなんか変えたり加工したりするソフト使ってるんですけど、うん、それでその何でしょう、音の波っていうのがあるじゃないですか、
はいはい、
あれ音で変化はなかった、見ました、
見ました、
どうでした、
特にそういう人の声のようなそういう波形っていうのはなかったです、
うん、うん、そうなんですね。前回ちょっといろんな雑音とかを私が海音だと勘違いして浮かれてたんで、今回はすごい慎重に調べたんですけれどもなかったんですよね、うん、でもあの赤山先生、北野誠さんの時にはすごくいろいろあったらしいんです
けど、まあ、電話の会電話でやっぱりあの部屋で松原谷志君と電話してると、はい、もうとんでもない音がどんどん入ってきたっていうね、話ですわな、
はい、
うん、でも谷口君となんか谷口君から電話あって、なんかあのカラオケ、お前今カラオケボックスあるのか、なんかうるさいぞ、いや僕一人でビルの下で電話してるんですけど、え、何の音やねん、寝ない、逃げやから谷口今踏切の音がしよう
とか、だから
逃げ
だから喋ってる、まさに通話してるその時にもう向こうから聞こえてきてるっていうことですよね。そうそうそう、後で聞き直したりとかじゃないんで、
まあいろいろ出るっていうのも出るらしいしね、うん、でまあ、あの北野誠さんが俺だけかなと思ったら、まあ、あのホテル の、 あの、ね、下のフロントのところで俺のとこ幽霊出たんやかってなんかおっさんが隣に込んできてそこがその部屋やったって、あ俺だけちゃうんやみたいなことだとかもあったっていうことで、北野誠さんは、まあ、非常に君は、まあ、俺はもうあそこは嫌やっていうのと、はい、うん、まあ、もう泊まりましたけど、まああのまあ、ちょっとの回はやっぱりね、何べんも言うようになりました。うちの、僕はそこの部屋に泊まった時に、中村総会君が僕のマネジメントしてくれた男が、携帯電話持ってスマホ持って入ってきて、じゃあ撮りましょうかって言った瞬間にパッと電気が消えた、えっと思ったらパッとまた電気がついたわけですけども、カードキーなんでそれはありえない。その後はあのうちの技術さんとトスさんがあのインタビューしますって入ってきたら、部屋に入った途端にビデオカメラがエラーになったとか、なんか微妙に俺以外はあったんや、うん、であのツイキャスでそれも配信したら、その見てたお客さんの方から定点カメラ来ないんですかって言うと、ああ定点カメラ言うて、まあ定点カメラ置いて寝たんですけども、まあ、私はぐっすり寝たと、はい、
僕もぐっすり寝させてもらいました。
あめっちゃ早く寝たで俺、はい、
人を選ぶのかな、
まあ、元々その行ったから必ず毎回起きるっていうもんちゃうやん、その部屋だけに限らず心霊スポットうんたらかんたらっていうのはさ、
いや心霊スポットに限らずさ、あこあこクジラ見れまんねんで毎日クジラ見るわけないやん、うん、そういうことですよ、
ホエールウォッチングと
ホエールウォッチング会が
ずっと見て、あクジラ来たっていうのがなんで、そんなの行ってすぐ見られたら、うん、それは幽霊でも何でもないしやね、
まあ、
うん、それはそこにずっとある現象やね、だめったにないから怪異であって、でめったにないところにふっと遭遇するから怪異だになるんであって、ないってすぐ見るんだったらみんなしあの市民も殴り込みもね、うん、お前ら行くのも苦労せえへんで、どんだけ彼ら苦労してると思う？
だから僕が行った時はたまたまそういうことはなかったっていうだけのことで、海田さんが次行ったらなんか起きるかもしれないっていうことでもあるんですよね、それは。
しかし海田さんはなんかその、ね、守護霊っていうか、なんかいっぱい取り付いてると思うから、それが邪魔して守ってくれそうな
修羅顧問の
私守護霊は取り付いてるとは言わない
取り付いてるっていうか
取り付いてるのは悪霊とか、
はい、しかし私は損をするのは大嫌いな女んだってさ、まあ、イコアキをえっちらおっちら名古屋までそうして、まあ、はい、しめん食べるはなんや、とりあえず赤味噌食べますわな、そんでもって金使ってそこまでして幽霊見れなかったら大イベントがポシャるんですって。
それね、ダメ
ダメですか。
作家はその何回も何回も取材先に足を運ん で取材取るまで大変やねん。その過程をその無駄なということになるとちょっとこれダメよ。
ダメですか。
うん、あの無駄足ってあるやん。でも無駄は無駄にならないの、作家の場合、うん、無駄にはならない。
まあどんな無駄足も好き、受け入れますが、この無駄足だけはっていう無駄足あるでしょ。
いやでもね、まあ、まあこんな泥臭い話はしたくないけれども、はい、3泊4日で宿泊代だけじゃなくてやっぱりその間飯も食うしやな、うん、あのなんかいろいろしたりするわけやんか、うん、結局3泊4日で俺 5,6 万使ってんねんけど、
おお、
それを無駄にした私を前にして言います
ごめん、すごくごめん、うん、気を使ってお土産まで買ってくださったんですよ。
そうそうそう。
で、私にはないんだ。
ない。
おお。
だって便乗作戦の間、まあ一応あの恋人同士という設定で、あのかなりしんどい設定でやらせてもらったんですけれど、その時にあのお土産買うていくからっていう話をしたわけですよ。おうおう、やっぱりなんか実際に買っていかないとリアリティ出ないでしょ。
まあ確かに。うん、ああ、しまったら、じゃあ三角関係の女として。
いや電話する気なかったでしょ、トモさんに。
すればよかったのに。いやだって電話番号知らんしな。あ、うん、そっか、
LINE できる、
LINE っていうな、
あの してくれたら、もししていただいてたら、もしかしたらリアリティあったかもしれないんですよね。チワ喧嘩の時にあのニホちゃんと流れちゃんがなんかどっか遊びに行くんだけど、
ちょっと流れちゃんって女の子になってんのどういうこと、
すいません、リアリティを出すためにどっか行くんだけど、はいはい、そっちに行ってんじゃないのっていう、
あ、父さんどうする
のやったんですよね。
ひどいところされてますよ。
でもそんな設定は忘れた。
だからそこで美穂ちゃんがこう
今誰と話してな。なるほど。
そのね、流れちゃんと美穂ちゃんに、はい、そのね、父さん迫ってる設定で、父さんそれがリアルだ、地獄ですよ。
だからそこまでいろいろ設定作り込んで、はい、せっかくやったのに入らへんかったっていうのがね、
はい、あれやな、殴り込みとかねえ、行っては機内橋のビデオとか、うんうん、本当は苦労してるんやなと今本当しみじみ感じましたわ。
いや俺だってこの前あの殴り込みの、監督とか山口プロデューサーと話したけど、結局あんだけ言ってるけど具体的に何が見えたってこずったのはほとんどないって、うん、でも次はあると思っていく、うん、まあ音とかはあるらしいけど、たまに音とかはあったりもするけども、音だけじゃね、やっぱりうちは映像チームなんで何か撮らないとねっていう、初期の頃はでも何かあったんやけどね、いろいろと。でお前ら行くのもそうや、もうネタないわって、台湾行くわとか言うてはるし、にしてるやんか、うん、ネタないねんって北野真子さんも言ってるし、
あの海外ロケはネタがないだったんですか。
そう、ネタがない、ネタがないのと、日本の俳句って今もうほとんどセキュリティが万全なんで、うん、もうちょっと入れなくなってるというのもあるの、
うん、
うん、いろんな意味でちょっとそういうところに行きにくくなったのかな、夢がないね、
まあ、
うん、っていうことなのかなと、
うん、
みんなその怖いスポットに行くって、まあ父さんだけじゃないですか、うん、ただ集団で行ってとか合宿みたいな形でもう一度チャレンジしたらどうですか。
一回やったけどね、階段キャンプ、
ああ
そう、うん、あ、まあ、あれはそこそこあったかな、私以外のみんなは、
あ、うん、いや、 やっぱ人が多いほど霊が集まるとかそういう傾向はないですか。
いや最近私のあれはもう体質ちゃうかと思うことになってる。
体質ですか。
体質、
ああ、
うん、まあ、例えば爽やかウィンド先生、
え、
先生は午前3時の、あ、午前0時、
うん、
爽やかウィンドです、うん、本当に感じません、
うん、
そしておそらく遠野さんもそのタイプちゃう方、私は眺めてるんですな、
うんうん、
全然見ないしわからないみたいな、
うん、
いや要はだから霊感の何もない人が集まって行っても何もないと。
そう、もしくは気がつかない。
そうなんですか。
うん、もしくは気がつかない、
うん、でも僕は霊感はね関係ないと思う。霊感って何をして霊感なのかって、その人が、まあ、見たって言ったところで客観的な何かがないと、うん、見たかどうか分からへんからね、うんうん、ただまあホテルに入って泊まってなんかやっぱ奇妙なことありましたっていうのは別に霊感云々じゃないような気もするのでね、うんうん、こればっかりは運なのかもしれんし、
うんうん、そうなんですね。やっぱ記録媒体に記録されないと意味がないなと思うのが、あの電話中にこう何回か電話口で遠野さんじゃないなっていうような感じの気配はしたんですけど、気配だけなんですよね。だから私の気のせいかもしれないっていうのもありますし、今遠野さん体調崩されてますけど、これがあのお疲れによる風邪とかなのか、はい、霊障なのか、あのお医者さんに行ってもただの風邪だよってきっと言われるだけで診断書もらう程度しかないと思うんですよね。
でもね、それ結びつけるのはちょっと無理やって、ちょっと早すぎですからね風邪がね、
はい、うん、だからこれは記録媒体にならないんですよ、記録にならないんですよ、うんうんうん、まあこれをこうエンタメとしてあの遠野が呪われたみたいな感じに持っていくこともありかもしれないんですけど、そういうのじゃないですもんね、うん、今回のは、うん、遠野さんまた何かこういうのをやられるんでしょうか。
うん、まあもっと場所がはっきり分かるようなものがあれば、はい、またそれはぜひ何回でも行きたいですけどね、
はい、その時にはぜひぜひ便乗作戦をこう、
いやいや、それじゃ行きましょうよ、便乗じゃなくて、
はい、うん、一緒に行くと、
うん、
そして別の部屋で寝ると
うん、うん、それはまあ
それは
いや、それはそうでしょ、うん、で
も、はい、分かりました。じゃあ、 あの機会と小遣いがあったらぜひぜひよろしくお願いします。はい、そろそろ音楽が流れてきました、エンディングの時間になりましたね、作劇ネトラジは毎週土曜日更新です。オフィス一郎のホームページのリンクから過去収録分もご聴取いただけます。ご意見ご感想などサイトのコメントやメールフォームから お知らせください。また作劇塾はツイッター、インスタグラムなどネット上でも活動しております。皆様のご意見や疑問などお聞かせください。最後に何か一言お願いします。
またそういうね、あ、このホテルのこの部屋が危ないとかいう、ね、情報がもしあればオフィス一郎経由であのお伝えいただければと思います。また私が何日か泊まらせていただいて、また風邪をひいて帰ってくるだけかもしれませんが、あの何度でも行かせていただきますのでよろしくお願いします。
はい、
この世には必ずってないんだよね、なんて思うわけですよ、はい、必ず会えるとかね、
うん、
前に GA に送ったのが妖怪の話なんですね、はい、で妖怪にまつわることでちょっとそのスポットみたいなところにちょっと興味が湧いてきました、
ね、はい、ありがとうございます。最後に先生何かお知らせとか。
まあお知らせよね、何随分前ですけど、うちの生徒たちが武田町っていうね、はい、私の作品ですよ、武田町で、何人か生徒たちが雑魚を寝ました。不思議な日だったから、うん、でもその時はみんなね、火の玉とかってなって懐中電灯やったことになっちゃって、あとで考えると、火の玉2つあるかいとか、一人やったしなとかな、いろいろ不思議なことあったみたいなんで、まだちょっとそういうところに行ってるんでもいいかなと。まあ今武田城はもうだいぶ観光されてあれですけどね、そんなこともあったりとかしました。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。